創世記の3章に入っていきましょう。創世記3章の1節から13節を読んでいきたいと思います。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様が共にいてくださることを感謝します。共に主イエス様に心を開いていきましょう。創世記3章1節から13節まで一人1節ずつ読んでいきましょうか。はい、じゃあできない人は後で。はい、私の方から始めていきますので、はい、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。
女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。
しかしその園の木の実を神はあなた方はそれを食べてはならない。それに
そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。
神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。
彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。
主と仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。
人が言った。あなたは私に食べたのか。この女があの人を取って私に食べたので私は
そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをした。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。
はい、ありがとうございました。お祈りします。天の父様、あなたの限りない恵みと憐れみの中で、今晩私たちをここに集めてくださってありがとうございます。 YouTube で礼拝会を共にしていてくださる方々も感謝します。お父様、どうぞ私たちに触れてください。心に、思いに触れてください。そしてもっとあなたを知り、もっとあなたのお考えを知ることができますように。ただ知識として入れるのではなくて、心の深くにあなたのお言葉を受け取り、御言葉を実践するものにさせてください。そのようにしてこの邪悪な時代の中にあって、あなたが願っておられる通り、私たちが夜の空に輝く星のように輝きを放つことができますように。お天のお父様、どうぞご臨在を表してください。あなたに私たちを引き寄せてください。かたび私は本当に至らない、価値のないもの、あなたの前に御言葉を語ることができないものですが、私を強くしてくださるあなたによってこの務めを果たさせていただきます。あなたを見上げてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。いよいよここで聖書はこの世界に、神様が作られた世界、人間の世界に罪が入ったということを書き記しておられます。もう悲しいかなというばかりです。罪というと日本人は犯罪を考えるのが普通だと思われます。で、教会の中で人間は罪人ですよというと、いや私は罪なんか犯していないと思う人が結構いるんですよね。で、ある意味それは本当なんです。それは罪っていう言葉の捉え方なんですよね。で、そんな中で三浦綾子さんが、毎日新聞でしたか、朝日新聞、毎日新聞だったかな、その新聞が出した小説コンクールで入賞して1000万円小説と言われていた、懸賞が1000万円で、それで三浦綾子さんが氷点という、氷の点という小説を書いて一躍有名になりました。そこから三浦綾子さんはクリスチャンとして、神様を信じる者として、たくさんの優れた小説を出して日本人に大きな影響を与えてきたんです。その氷点がなぜ特選として選ばれたか、それは人間の原罪、人間が持って生まれている罪のことを語ったからです。見事な小説、もう三浦綾子さんの文章は本当にすごいなと思います。素晴らしい日本語なので、僕はいろんな人におすすめするんですけども、聖書はこの原罪、人間なら誰でも持っている、人間であればみんなその罪の中に生まれている原罪、罪のもともとの罪がこうやって始まったと言っています。 ですからこの三章は非常に大切なわけです。どうやって罪が人類に入り込んだのか。いや、そんな聖書を信じないっていう人はそれも信じないのかもしれません。しかしどれほど科学だとか理屈だとか言ったとしても、なぜ人間が考える存在なのか、そしてなぜ人間が悪を持っている、罪を持っている存在なのか、聖書を信じなかったら誰も説明できませんよ。できないです。どうして偶然に生まれた存在がいいとか悪いとか考えるんですか。これはいい、これは悪いというのは道徳観念なんです。道徳観念は動物にはないんです。いや、ないでしょ。犬にしても猫にしても他の動物にしても飼い主はダメって言って悲しそうな顔しますけど、それが悪いことだと思ってません。そういう思いがないですからね、動物には。いや、こんなこと言うと動物愛好家で、いや動物は人間と同じだと思ってる人は怒るのかもしれませんけれども、それはないんです。人間だけがどうして道徳的な存在なのか、偶然に生まれたとしたらそんなおかしい話はないんです。神様が人間を作られたからこそ、人間は何が良いのか悪いのか判断します。そして人間は自分が何か悪いことをすると隠そうとします。どうして隠そうとするんですか。ここから始まったんです。ここから始まった。子供は正直ですから、もうすぐ分かりますよね。悪いことをしたら親の目が見られないって、顔をそらそうとする、時には隠れたりする。ここから始まってるんです。創世記3章から始まってるんです。聖書が言う原罪とは何か。2章の中で神様は言われました。園の中央にある善悪を知る木から取って食べてはならない。それを食べるとき必ず死ぬ。覚えてますね。2章で神様は言われたんです。 それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。それが神様の言葉です。3章の一節で蛇が登場します。神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。皆さんどうか分かりませんが、私は思いました。なんで神様は狡猾な動物作ったんだろう。でこれだけ読んでると分かんないですね。でも皆さん、分かんないとき無理して分かろうとしない方がいいですよ。わからないというところで止めておくことが大事です。しかしこれを読んでいくと明らかになってくることがあります。それは蛇は悪魔の思いを語ったということです。明らかです。それは蛇は悪魔の思いを語ったんです。この蛇が悪魔だったのかどうか、それはここでは言っていません。おそらく読んでいく内容からすれば、蛇は悪魔にどこかで自分の思いを任せて、悪魔が吹き込むことを語るものになってしまった。その結果蛇は悪魔の思いを人間に思い込ませようとしました。悪魔も神様が作ったんでしょ。悪魔も神様が作られた。でも神様は悪魔として作ったんじゃない、御使いとして作ったということが聖書を読んでいくとおそらく正しいと思われます。はっきりそう書いてるわけではありませんけれども、神様を褒めたたえる天使の長として作られたのがルシファーなんですね。ルシファー、光り輝く存在なんです。そのものがどこでどうしたかは 私には分かりませんけれども、自分は神になろうとした、神様を超える存在になろうとした。そのために悪魔は自分が天で神様に仕えていたところから地に投げ落とされたと書かれています。いずれにしてもそういうことははっきり聖書が書いているわけではありませんので、ある程度想像をしながら、御言葉に基づいて想像しながら断定しないことが大事です。そしてきっとこういうことだったのであろうと、この御言葉から言うことができますという範囲で止めておくことが大事です。その限りで悪魔が、ルシファーと呼ばれていた天使の長が悪魔として今は存在しているであろうと思われます。悪魔がいることは間違いありません。その聖書が書いていますから。悪魔はどこから始まったのかということははっきり言葉で書いているわけではありませんが、そのように受け止められます。さて、その蛇が女に言ったのです。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。つまり、私なりにこう言い方を変えさせてもらうと、あれ、神様が園の木、どの木も取って食べるなって言ったって聞いたんだけどさ、本当なのそれって聞いてきたわけです。大体からして嘘ですよね、それは。で、それ聞いたんだけど、それって本当なのって言われると影響されるんじゃないんですか、私たち。グローバルミッションとかっていう教会の牧師さ、なんかこう給料をしこたま取ってるって聞いたんだけど本当なのそれって言われたら、みんなやっぱり一瞬そんなことあんのかなって思う人がいても不思議ないですよね。いや、不思議に思ってください。私がいただく給料はちゃんと毎年総会資料にちゃんと書いてありますから、全然包み隠しないんです。そのほんの例です。蛇は悪魔の思いを持って狡猾に女であるエヴァに語りかけました。狡猾に、ずる賢く。今私たちが住んでいる社会、情報が氾濫しています。情報の洪水です。すごい量です。情報は黙っていても飛び込んできます。テレビが大きな情報源だった時代はもう終わりました。テレビの前はラジオや新聞でした。もうそれは終わりました。今はスマホです。こういうガジェットと呼ばれるタブレットとかコンピューター、パソコンとか言われるものです。特にスマホはものすごい速度で進化してきました。僕もたくさん使うんですけれども、その結果もう東京で電車に乗ると見事なもんです。電車の中1車両80人ぐらいですかね、乗ってますけど、ほとんどみんなスマホ見てるんですね。最初は僕写真に撮ってたんです。こう列みんなでこうスマホ見てるところ、写真、もう今はそんなのもやめました。で、僕はたくさんスマホ使うんですけど、電車の中でスマホ見ることあんまりしないんですね。でもまあみんな見ている。ありとあらゆる情報がいやおうなしに入ってくる中で、今の人間たちは惑わされているんです。たくさんの情報に、もう明らかに悪だと思えるものを好んで見る人たちもいるんです。本当に人を殺すところを動画としてアップするような人たちもいるんです。ヤクザと呼ばれる人たちの中にそういうことをやってお金を儲ける人たちがいる。でもほとんどの人はそういうものをこう あえて見ようとはしません。でも巧妙に無害なように見えて、実は私たちをだんだん毒漬けにしていくものが数えきれないほどあります。そんな中で最近騒がれるようになったのがチャット GPT です。チャット GPT というのは AI 人工知能と呼ばれています。人工知能に質問をするとどんな質問でも即座に答えが出てきます。これは便利ですよね。人工知能チャット GPT に創世記3章からメッセージを作りなさいって言うとパッとすぐに出てきますよ。そうやって乗っけてくれた牧師がいます。チャット GPT に聞いてみた創世記の1章から3章までメッセージを作りなさい、すぐに出てきた。それを読みました。素晴らしい内容です。間違いがない。なぜならそういうものは何をしているかというと、世界中のインターネット上に存在するありとあらゆる情報をコンピューターで整理して、与えられた質問に合うものを全部集めてバッと出してくるからです。だとすると、誰かが悪い心で創世記1章から3章の正しい解釈はこうだと乗っけて、間違った解釈を乗っけた場合に、今度はそれが出てくるようになるんです。最初からそれは起こらないんです。最初は正しいものが必ず出てくるんですよ。そのうちに間違ったものが出てくるんです。いずれにしても危険性は何か、自分で考えることをやめてしまうことです。人間が自分で考えることをやめて全部機械とか人工知能に頼り始めると、この世界は一人の人間によって全部支配されるようになります。そこに今向かっているんです。悪魔はそれをずっと用意してきました。その始まりがここです。神様が言ってもいないことを、こんな風に神様は言ったんだってね、本当って聞いてくる。その時にどう答えるか、その答え方で私があなたが何を考えているかが明らかになります。エヴァは答えました。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実については、神はあなた方はそれを食べてはならない、それを触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。で、微妙に違ってんです。2章に書いてあることと、触れてもいけないっていうのは神様は言ってないんです。食べちゃいけないっていうのは触れないことですからね。そしてあなた方が死ぬといけないからだと神様は言われたのではなく、それを食べると必ず死ぬって言われたんです。どこが違いますか。神様が言われた言葉を自分なりに解釈してここで答えてるんです。で、神様が言われたのとは違う言葉を語っているんです。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。すんごいですよ。蛇は真っ向から神様が言われた言葉を否定したんです。私にはよくわかりません。もしエヴァがその時に、それを食べる時あなた方が必ず死ぬと神様が言われたと言っていたらどうなったか、私にはわかりません。現実はエヴァがあなた方が死ぬといけないからだと言って、私が受け取る印象は必ず死ぬという 絶対性が少し柔らかくなったんです。少し柔らかくなったんです。エヴァの言葉の中に、わかりますね。それを聞いた蛇が真っ向から否定しました。決して死にません。決してですよ。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、神のようになり、全国を知るようになる。神は知っている。つまり悪魔の思いを語った蛇は、神様はあんた方を低いものにしておきたいんだって言ったんです。でしょ。神様のようにならせたくないんだって。これはね、巧妙です。これは罠です。皆さん働いた経験があるでしょうね。で、給料をもらって働いている。誰かが言う、お前んとこの社長はお前のこと騙してんだぞ、本当はあと10万円取れるはずのところ少なく払ってんだぞって言ったら、誰だって考えますよね。そこでエヴァは木を見てしまいました。エヴァがこの時に木を見た時点で、エヴァの中ではすでに神様を疑っていたんです。蛇が言う言葉の方を信じていたんです。信じかけていたっていうのを信じていたんです。見ちゃった。本当にそうなのか、それが本当だったらっていう思いで見たわけです。行動の前に心が先です。エヴァの行動の前に心がそっちの方向に向きました。そして木を見た。その木は誠に食べるのによかったと思えた。まだ食べてないんです。いや、この実は食べられそうだ、いや美味しそうだ、なんだかすごく美味しく見える、目にしたわしい、賢くなれそうだ。もうこの時点でエヴァの頭の中では神様の言葉が効力を失っていたんです。いかにも好ましかった、これは食べなきゃ損だと思えるものになってしまった。そして取って食べました。アダムは一緒にいたのに何にも言わなかったようです。少なくとも聖書には書いてない。そして夫に与えた、アダムにも与えた。アダムも食べた。この実が、この木がの、この木の実がリンゴだったという人たちがいます。で、英語では喉仏、男性の喉仏のことをアダムズアップルって呼ぶんですね。で、なぜアダムズアップルか、男性の方がちょっと気が弱かったんで、あの食べる時にリンゴが喉に引っかかってこういう骨になったんだっていうような、そんなもん作り話ですけど、そういうふうに言われるぐらいにリンゴだと思っている人がいます。でも聖書はそんなことは何も言っていません。善悪を知る木の実と言っています。人間はそれを取って食べました。取って食べたことが罪だったのではありません。それはもちろん罪の行為です。現在の行いです。その行いの前の現在の元々の罪、罪の元々の罪、それは心の中で、思いの中で、蛇を通して語られた悪魔の思いを受け入れて信じて 神様の言葉に背く思いを持ったことです。神様に逆らう思いを持ったことです。つまり神様のように賢くなろうと思ったことです。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。それを言われたエヴァはこの実を食べると賢くなると思ったんです、ね、神のようになる、賢くなると思ったんです。自分は賢くないと思ったんです。でも聖書ははっきりと、神様はご自分の似姿に人を作られた。それはこの姿形ではないです。神様は霊ですから。神様の似姿っていうのは見える形ではなくて、考える能力であり、良いことを知る能力であり、優れたものを知る能力だったんです。神様に似せて神様のように人間は作られていたんです。それを蛇が否定したんです。そしてエヴァはそれを信じ込んでしまいました。そうして神のようになろうとした。私が今理解できる元々の罪、現在、そこにあります。自分が最高の存在になろうとする思い、それが現在です。神様さえも否定する思い、神様を信じていても自分が最高になろうとする思いがなくなるわけではありません。私がよく言ってきました。皆さんの中で言い争いをしたことがあるでしょう、夫婦喧嘩をしたことがあるでしょう、私たちもありますよということを話してきました。意見のぶつかり合いの中で平行線をたどるとき、それはまさに自分が絶対正しいと思うからなのだと私は気づかされました。自分は間違っていない、自分は正しい、違うことを言ってる相手が間違っている。これは実は言葉ではそのように意識していなくても自分は絶対に正しいと思っていることなんです。それは現在から来ているんです。もし人間が、いや自分は正しいと思っていたけどあなたの言っていることも正しいかもねって言えたら、あんまり喧嘩がないんですよね。争いが起こるのはお互いに譲らないからです。ここから始まりました。自分が絶対に正しいと思うことは自分は神だと思うことに等しいのです。人間は絶対に正しいと言えません。例えば地球の年代、ずっとコロコロ変わってきました。地球の年代、今ではどれくらいって言われてますか？46億とか47億とか言われてますね。元はそんなんじゃなかったんですよ。100万年とか2000万年とかそれ程度だったね。だんだん増えていって今は46億になる。皆さん、年代を決める方法をご存知ですか？方法ってね、いくつもあるらしいんです。僕もそんな詳しいわけではないんですけど、放射能測定法とか炭素測定法とかってあるんです。で、そのどんなものの中にも含まれている炭素とか放射能元素がこう破壊されてきた、崩壊してきたことを突き止めて、それによって年代を測定するって方が今一番こう正しいとされてるんですけども、ざっとそれこそチャット GPT ではないですけど、インターネットでさっと調べるだけでも少なくとも9とか10違った測定方法があるんです。 一番簡単なところは3つ挙げていました。他のところはもうたくさん、もっとたくさん挙げています。年代測定法がそんなにたくさんあるっていうことは、それぞれ言うことが違うってことなんですよ。でどれをとって言うのか、本当は絶対正しいことはないんです。みんな想像なんです。ところが46億年とかっていう数字が、それが絶対に正しいとされてるんです。でクリスチャンが聖書から数えていくと6000年ぐらいですって言うと笑い飛ばされるんです。クリスチャンはバカだって思われるんです。皆さん騙されちゃいけませんよ。騙されちゃいけません。洪水が起こったとしたら、地球上に存在している物体は全部ものすごい水圧のもとに置かれたんです。この間タイタニック号のこう観光をする潜水船が壊れましたね。僕ちょっとね不勉強で、タイタニック号が 何メートルさ、あのそこに沈んでいるかちょっと覚えてないです。4000メートル、ありがとうございます。すごい。4000メートルというのはものすごい水の圧力なんです。コンクリートなんてもんじゃないんです。その圧力に耐えるような船を作ってタイタニック号を見に行こうとしました。しかしどうやら水圧に負けて潰れてしまったようです。4000メートル。ノアの洪水の時にはおそらく1万メートルぐらいまで行ったはずです。その圧力は計り知れません。それだけの圧力が水の底にあるものに加わったから化石ができたんです。一瞬にして土砂が覆いかぶさって生きたままのものが一瞬にしてものすごい水圧のもとに置かれて化石になりました。だからもう1万年経ってだんだんとなんていうことは化石には起こらないんです。甲虫類の虫が化石になってるってことは生きたままものすごい圧力で押されたっていうことなんです。科学の名のもとに聖書を信じないという人たちは間違っています。私たちは科学的に全ての情報を手に入れなくても大丈夫ですが、神様を信じて、そしてある程度原則の部分を知ることが大切です。だから私は年代測定の法のことを申し上げました。人間が考えることは絶対はないんです。でもそれを絶対だと言ったらまず間違いだと思いましょう。地球の年齢が6000年であっても何も困らないんです。誰も困らないんです。神様を信じない人だけが困る。ノアの洪水が起こったらどんなものの年代をどれほどいろんな物質を使いながら測ろうとしても正確な数字は出てきません。ところが神様じゃない、私たちが絶対だと言おうとする人たちが今どんどん態度が大きくなっています。そしてどんどん神様の言葉を否定し始めています。それは全て最初の人間アダムとエヴァが神様が言われた言葉、この木からだけは取って食べるな、食べたら死ぬと言われた、そのたった一つの命令を破ったからです。破った原因、それは神になろうとする思いです。自分が絶対になろうとする思いです。私たちはだからこそ神様が、神様は高ぶる者を退け減り下る者に恵みを与えてくださると言われているお言葉を受け取ることができます。へりくだる、自分が絶対ではないことを知り認めること、自分は確信を持ってこれが正しいと思っている、 でもそれは違うかもしれない。違うことを言う人の意見に耳を傾けていく、それは大切です。皆さんはどう思いますか？神様が善悪を知る木の実を食べさせなかったのは意地悪だったんでしょうか？人間は善悪を知らなかったので何にも知らなかったんでしょうか？今日は頑張って13節まで読んでいただいたんですけど、7節8節で終わります。人間は神様によって神様の形に作られたので善は知っていました。良いことは知っていたんです。そのままで良かった、そのままが最高だったんです。ところが人間は悪を知ろうとしたんです。善悪という言葉の中で実は悪を知ろうとしたんです。そして人間が悪を知った時から悪に落ちていくようになりました。それが私たち人間の姿です。聞いたことないですか？自分でも思ったことないですか？いいことをしたいのにいいことができない。使徒パウロはローマ人への手紙7章の中でそれを切実に伝えています。私がしたいと思う善は行わないで、したくない悪を行っている。私はなんと惨めな人間なんだろう。これが罪の姿なんです。原罪が人間に入ってきたので、やりたい、これをやっていきたいっていう善はできなくなってしまった。なんということでしょうか。これが惑わしでした。神様が作られた人間は善を知っていました。しかし神様の命令に背いて悪魔の声に従い、善悪を知る木の実から取って食べた人間は悪が分かり、悪に、そのやってはいけない悪に走るようになりました。その人間に救われる道がなかった。イエス様が来てくださるまで、イエス様はそういう私たち人間をそこから救い上げてくださるお方です。イエス様を信じたら救われますというのは、罪が許されて天国に行けるっていうだけの単純なものではありません。そうではなく、私たちの毎日の生活でイエス様におすがりするならば、自分の頑張りとか自分の努力ではある程度までしかいけない、でもそれを超えることはできない、ただイエス様につながるとき、私たちは自分がやりたくない悪をしてしまうところから助け出される、お救いがもたらされた。だからイエス様は救い主です。そしてイエス様にあって私たちはどんなことでもできる、どんな悪いことでもではない、どんな良いことでもできるものとされているのです。イエス様が私たちを助けてくださるからです。そのために私たちは自分の中にある原罪の性質、それが私たちをダメにする方向に、滅びる方向に引っ張り続ける重力みたいなものであることを認識しましょう。そしてその重力を断ち切ってくださるお方がイエス様。イエス様は十字架でご自分の命を捨ててくださることによって、私たちがその罪という重力、罪がもたらす滅びというその結果から救い出してくださいました。だから私たちは感謝して褒めたたえます。もっとイエス様を褒めたたえていきます。そしてもっと私たちがこの現在に巻き込まれないようにイエス様を求めていきます。イエス様に声を上げましょう。これからはクリスチャンを騙そうとする策略がもっと増えていくでしょう。 私は予言の言葉をいただいているわけではないので断定することはできませんが、想像はしています。やがて牧師の中でそういう AI 人工知能を使ってメッセージを作る人たちが出てくるでしょう。少なからず出てくるでしょう。それがいいとか悪いとか私には分かりません。ただそういうふうになった時に、やがてそのインターネットの情報の世界に必ず悪が入り込んできます。メッセージ、教会のメッセージが神様のご聖霊によって導かれるのではなく、人工知能によって導かれてしまったら、もうその時から神様の教会は死ぬ方に行っちゃうんです。滅びる方に行っちゃうんです。祈っていきましょう。私たちがそのような策略に騙されないように、ずる賢い敵の策略にはまらないように、お互いのために祈っていきましょう。牧師たちのために、町の牧師たちのために祈ってください。日本の牧師たちのために祈りましょう。どんなに苦しくても、どんなにまずいと思っても、どんなに自分の説教は下手くそだと思っても、神様を求めて神様の前に祈り心で静まって、聖書を読みながら苦しみながらメッセージを求めるように祈りましょう。簡単に立派な説教を作ればいいんじゃないんだということを私たちはしっかりと持っていきましょう。こうやって私自分のためにアピールしているようなもんですけども、でも本当にそうなんです。みんなで祈りながら生きておられる神様のお心を求めていきましょう。それは人工知能ではないんです。イエス様なのです。聖霊の神様なのです。求める者にイエス様はご自分を表してくださる。求める者に聖霊様は語ってくださる。必要なものを必ず与えてくださる。だから私たちは今日も集まりました。神様を褒めたたえます。お祈りします。天皇父様、今の時代は本当にどっちを向いても危険な落とし穴ばかりのように思いますが、あなたは私たちの光であられます。あなたの御言葉は私たちの道の足の灯火、道の光ですから感謝します。父様、どうか私たちがもっともっとあなたのお声、御子イエス様の御声、聖霊様の御声を聞くことができるように、私たちの能力を研ぎ澄まさせてください。心の耳を開いてください。心の目を開いてください。そしてこのような時代であればこそ、もっと熱心になってイエス様あなたを求めることができますように、そのようにして私たちが暗い時代のただ中であなたの光を輝かし、人々があなたにお会いするようになりますように。イエス様、助けてください。あなたの全能の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
God.